Gene of Company。 Gene of Company。 企業の遺伝子。 企業の遺伝子。
全国に546万社以上あるとされる日本の企業。 その企業の数だけ理念があり、 使命があり、 人間ドラマがあります。 この番組では様々な企業のトップや社員の方にお話を伺いながら、成長する企業の DNA を解明していきます。ナビゲーターは私、知花くららと、クオン株式会社代表の武田隆さんです。
武田隆です。よろしくお願いします。
本日はセブン&アイホールディングスのグループ会社である株式会社赤ちゃん本舗代表取締役社長安治健二さんをお迎えしております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今回は安治社長のキャリアについて伺います。
企業の遺伝子。
安治社長は1993年に大学をご卒業されて、イトーヨーカドーに入社されました。店舗勤務の後、本部で経営企画関係のお仕事に携わられたそうですね。
そうですね、はい。
イトーヨーカドーにはどんな魅力を感じてらしたんですか？
はい、イトーヨーカドーに入社する、きっかけは、大学の時代にですね、地元の町の電気屋さんみたいなところでアルバイトをしてまして、大学本当1年生から4年生までもうずっとこの電気店でアルバイトをし続けていました。この電気店でのアルバイトで本当にこの商売って面白いなと、自分が売ろうとして何かをお客様にお知らせしたりお伝えしたりするとどんどん売れていくんだなと、このどんどん売れていくっていうこの感じを自分の仕事にしたいなっていうふうに思ってましたね。
普通売れないですよね。でも社長の魅力じゃないですか、なんて言うんだろう、言葉を選ばずに言うとガツガツ来られない感じが、
例えばですね、当時エアコンって、それなりに家にはもう、そうですね、一家に1台ぐらいだったんですね、まだ、なので2台目3台目の方もいますし、ついてない家もまだあったぐらいの時代なんですよ。エアコンを売るっていうことで掴んだコツはですね、ご自宅に伺わせてくださいと、でどこにつけるか見せてくださいと、
懐に入り込んできますね。
何を見に行くかっていうとですね、エアコンがついていない家ですと、エアコンって電源コードがいることと、それから室外機っていう外に置く機械があるので、その室外機を置く場所があるかっていうことと、室内機と室外機をホースでつなぐんですけど、壁に穴を開けなきゃいけないんですね。その穴があるかないかで、どういう工事が必要かってもうパターン決まるんですよ。で、それをもう見に行かせてくださいって言っても、これだから上がって、あ、これだったらこういう形で大丈夫ですと、例えば標準工事でセットでいけますんでって言ったら、もうそれでいいわってなるんですね。
いや、ほら、お金払う消費者にとっては工事のことなんかよくわからないから、標準工事、それは標準工事外ですって言われてもなんかよくわかんないから、もうちょっと家帰って考えますってなりますよね。
なりますよね。
店頭でこう営業トークを聞いてるだけだと、
もう本当に昼に来られて、今日何時頃ご都合いいですかって言って、もすぐ軽トラ運転して行ってましたですね。
結構グイグイですね。
社長が本当に楽しそうにお話しされるんで、この小売りが好きっていうのはこういうことなんだな。
ね、そうだよね。でもこれはやっぱり、でも社長のお人柄ありきですよ。だってお宅にすぐ伺わせてくださいって、
びっくりしちゃうよね。
いかがわしいかごめんなさいってなるじゃないですか。
大丈夫そうっていう。
そうそう、なんか優しそうだし。
そしたら売られてるんだけどね。入れたら。
いや、でも伺うとですね、缶コーヒーいただいたりとかですね。
やっぱりそんな感じですよね。
すごい。
面白い。
売りまくったわけですね。
売りまくりましたですね。はい、これ面白かったです、本当に。
企業遺伝子。
ご自身のキャリアの中で転機になる出来事を挙げるとすると。
はい、イトーヨーカドーで仕事をしているうちにですね、赤ちゃん本舗と、 資本業務提携をするというタイミングが、2007年にやってきます。で、その時に私はお店の仕事から、本部の仕事に移っていて、10年ほど経過していたタイミングなんですけれども、赤ちゃん本舗と提携するという話が入った時に、ご縁があって、この赤ちゃん本舗の経営を再建するチームの一員として、出向するということになったのが2007年のことです。
赤ちゃん本舗はどうして不振に陥ってたんですか？
はい。赤ちゃん本舗は赤ちゃん用品の本舗だったはずなんですね。
はい、
しかしながら事業がこう大きくなっていく中で、やはりいろいろともっと多角的にいろんな商売をしたいという時代がありまして、それこそ大人の衣服であるとか、それから一般的な食品であるとかっていうところまで非常にこう多角化された時代がありました。そういう多角化している時に、それに追いつくようないろいろなこのいろんな意味でチェーンストアの整備であるとか、小売業としてのシステムの整備であるとか、そういうところがやっぱり追いつかなかったのかなっていうふうに思ってまして、どこから手をつけていいかっていうのが分からないような状態にこうなっていたっていうことなんですね。
まずはどのようなお仕事をされたんですか？
はい、このように多角化して経営不振に陥っておりましたので、まずはその広がってしまっている事業を、赤ちゃん本舗なんだからもう一度創業の精神に立ち返って、赤ちゃん用品だけにもう一度絞ろうと、いうことで広がってしまっていた、事業をやめてですね、この赤ちゃん用品のもう専門店としてもう一度、絞り込みをしました。したがって多角化するだけのお店の大きさがありましたので、お店が大きくなっている状態で赤ちゃんの用品だけに絞りますと、面積が余ってしまいますので、大きいお店を閉店して、身の丈に合ったテナントで赤ちゃん用品だけで展開できるような面積の区画にこう移していったっていうことを経営再建の時にやりました。
一気にやられたんですか？
一気に、はい、やりましたね。当時は本当にロードサイドって言われるその街道沿いだとか、それから流通団地って言われるどっちか物流センターに近いような立地のところに大きな建物を構えて、そこにお客様に来ていただいてたくさん買っていただいたっていう商売だったんですけども、そういうお店を本当に閉めて、でどちらかというと総合スーパーとかショッピングセンターにテナントの形で出店をしてですね、身の丈に合った赤ちゃん用品専門でやっていくためにはこれぐらいの面積という売り場に置き換えていったっていうことですね。
多角化を縮小するというか絞り込むということは、トップライン売上は落ちるわけです、
落ちますね、
怖くないですか？
売上は落ちますけれども、収益性利益は上がっていくっていうことなんですね。これは本当に怖いですし、本当にそれでうまくいくのかっていうのは、本当にチャレンジでしたけれども、これは本当にもともとやっぱり赤ちゃん本舗というこのブランド名とか、赤ちゃん用品を買うなら赤ちゃん本舗というお客様がたくさんいらっしゃったので、そういう意味でのご支持がずっと続いていたっていうのは本当にありがたかったですね。
ここでクララズビューポイント。
今回印象に残ったのは、アジシ社長結構グイグイいや、お声からも皆さんご想像する通りですね、すごくこう温和な雰囲気をたたえた方なんですね。だけれどもこう営業のことになると、なんかね、すぐお客様のお家にこう訪問してセールストークを繰り広げたりって、なんかこう人の懐にこうスッと入っていくのがお上手なんだろうなと思って、でもそれってアジシ社長のお人柄とか雰囲気空気感も相まってのことなんですよね、きっと。営業職が転職だったんだろうなって。でその転職、その才能を生かして赤ちゃん本舗が生まれ変わるわけですから、いやー面白いですね。
企業遺伝子。
この番組はポッドキャストのほか、スマートフォン、タブレット向けアプリオーディでも聞くことができます。 お使いのアプリストアからダウンロードして企業の遺伝子のページにアクセスしてみてくださいね。それでは来週もまたお会いしましょう。企業の遺伝子ナビゲーターは私千葉なクララとクオン株式会社代表の
武田隆でした。